メッセージは、一杯の煮物で祝福の権利を売った者と題しまして、旧約聖書創世記25章23節から34節です。まずはじめに23節のみお読みいたします。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。アーメン。今日も命の御言葉を豊かにいただき、祝福を受けるその性質と神の国の法則、命の祝福の法則を豊かにいただきます。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。愛するイエス様の皆を褒めたたえます。イエス様は私たちに祝福を受け継がせようとして命を投げ出し、十字架の上で私たちの身代わりとなってくださいました。今日もこの祝福のその法則をいただくために、今私たちも御前に出たいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、あなたが尊き犠牲となられて私たちのためにほふられてくださったことを感謝します。そして私たちはあなたのゆえに本来祝福を受け継ぐ上で義でないものだったにもかかわらず、なんと祝福を受けるものとされました。神の子からほど遠く離れていたものであるのに、神の子供とされる特権を与えられ、そのすべての相続権を得たことを感謝します。
アーメン。
この祝福を決してないがしろにすることなく、ただあなたの命に従って神の子らしく、御国の子らしく、天国への歩みを成していき、決してそこからそれて途中から別の道に行くことはないように、今日私たちに示してください。このカタルシモベの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を整えてください。これから全てをあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。午前中の礼拝においては、イサクとヤコブ、イサクが年を取って、そして、このイサクが、ヤコブとエサウに、このを産んだ時に、このイサクのその祝福で、それを、ヤコブが、もうそれを長男の権利を売りなさいと、一杯の食物で、それを売り渡すところを見たんですけども、午前中、ね、皆さんはそれを見ました。ですので午後はですね、実際にそれがそのようになってしまう27章の方を見ていきたいと思います。27章の方においては、イサクは年を取って、そしてもういよいよいつ死ぬかわからないという段になって、でそれでイサクはですね、エサウを呼び寄せて、で、ね、私は、ね、いつ死ぬかわからないから、だから今のうちにお前を祝福したい、でそれについてはあなたは、ね、矢筒とまた矢を取って野に出ていて、ね、私の好む獲物を捕らえて、でそれで私にご馳走を作ってくれ、ね、あなたを食べて満足して祝福を豊かに授けられるようにするために、ね、そのようにして、イサクはエサウを呼んで、送り出します。イサクはですね、このヤコブではなくエサウの方を、ね、好んでおりました。でそれでエサウを祝福しようとしておりましたけれども、でもそれ主の御旨に反することです。なぜなら神様はもうね、母の体内にいる時から、ね、兄は弟に仕えるということを、ね、定めておられました。それに、ね、この直前の26章の方の最後では、エサウは、ね、ヘテ人の妻にめとって、でそれで、ね、そのヘテ人の妻たちが、後にイサクとリベカにとって悩みの種となった。でこう27章の直前の35節にありますね、ヘテ人の女とエサウとの間に、ね、ヘテ人の子供が生まれ、そしてそこから祝福の賭けが生まれるんでしょうか、ね、生まれないんですね。 神様はあらゆることを通して軌道修正をされるんです。ヘテ人を通して、ね、神様を恐れ敬わない子孫を通して神様は、ね、アブラハムの子孫の祝福の約束は与えられません。約束の子を通して神様は、ね、祝福を与えるんですね。リベカはそれをよく知っておりました。だから、ね、ヤコブを何としても祝福させようとして、リベカは、ねあらゆるテレンテクダを用います。それがこの五節以降に書いてあります。27章の五節以降です。リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけた時、リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私においしい料理を作り私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいのだ。それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上の好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。もしや父上が私に触るなら私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くことになるでしょう。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて行って取ってきなさい。アメン。イサクは年を取った時、もう視力が衰えて目が見えなくなっておりました。目が見えなくなっていること、ね、まあ、こちらの方が幸いする時があるんですね。主の御心を生実感、目で見るがゆえに目で見える、ね、力強そうな方、また自分の好むことをしてくれる方を祝福しようとするけれども、ね、目が見えないゆえにリベカにまたヤコブに出し抜かれてしまうんですね。再びただその出し抜かれることは主の御心でした。エサウはもうその行いをずっと、ね、もうこの年になるまでずっと改めないで、それでしかもヘテ人の女を、ね、めとって、でそれで、この父母に対してもう本当に悩みの種を呼び寄せて、本当に、神様を恐れ敬わない子供を産んで、それで地に満ちていこうとしたところに神様がそれにストップをかけたんです。目を見えなくさせて、そしてリベカを用いて、ね、リベカはイサクの妻です。妻は夫の好む料理を、また夫がいかにすれば喜ぶかを全て知っております。私たちもですね、本来祝福を受け継ぐべきものでなかったけれども、祝福を受けるそのためには本当に父なる神様の身思いをよく知っておられるお方、夫なるキリストの思いをよく知っておられる方、聖霊様のアドバイスに聞き従っていくならば、私たちも、ね、本来祝福受けるべきでないけれども、でもそのアドバイスに従っていくならば、それを祝福を受けることができるようになるけれども、そのアドバイスに従わずに、ね、身勝手なことをするならばかえって呪いを受けてしまうんです。ここでにおいて母リベカが、ね、ヤコブにアドバイスをしました。でヤコブは恐れました。ね、もし自分が、ね、お父さんの目が見えないことを、それをいいことにして、ね、自分が行くだそのまま行くんだったらかえって呪いを受けてしまうんではないかと恐れました。けれども母リベカは、ね、全てアドバイスするんですね。大丈夫なように。そしてなおかつあなたの呪いは私が受けますとまで、本当にそこまでして子供の我が子を愛するその心を本当に募らせて、そして、ね、父の美味しい料理を作るために、ね、あなたはこれこれこのことをしなさい、そういうふうにアドバイスします。でそれで14節から、それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好む美味しい料理をこしらえた。 それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また小ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おお我が子よ、誰だねお前は、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエサウです、私はあなたが言われた通りにしました、さあ起きて座り、私の獲物を召し上がってください、ご自身で私を祝福してくださるために、と答えた。イサクはその子に言った、どうしてこんなに早く見つけることができたのかね我が子よ。すると彼は答えた、あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです。そこでイサクはヤコブに言った、近くに寄ってくれ我が子よ、私はお前が本当に我が子エサウであるかどうかお前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクが彼に触り、そして言った、声はヤコブの声だが手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだね、と尋ねた。すると答えた、私です。そこでイサクは言った、私のところに持ってきなさい、私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくると、それも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれ、と言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。アーメン。これがヤコブが祝福をね、騙し取った、まあ、と言いますか、もう母のその言う通りにアドバイスに従ってその通り実行した結果、もうトントン拍子にその通りになったというのが実情ですけれども、でも本来祝福を受けるべきでないはずのところを、なんと彼が祝福を受けてしまいました。祝福を騙し取ってしまったんです。父親を騙すことね、それは良くないことですけれども、しかしもうこの時点、この一家全体がもうちょっと信仰がおかしな方に行っていたんですね。まず、イサク自身は、ね、エサウを、ね、もう生まれる前から主の御心は、ね、兄が弟に仕えるだったんですけど、でもそれを無視して自分の好む肉を食べたいから、ね、長男のエサウの方を愛して、しかもヘテ人の女メトッタにもかかわらずそれを改めずに、それでも、ね、兄エサウの方を祝福しようとしました。そして、ね、エサウ自身も異邦人の女をめとるほどになって、でそれでもう一家全体がちょっとすさんな状況になってきてるんですね。確かに私たち人間は弱いです、ね、一家全体が信仰が変な方に行くということは、まあ、あるかもしれませんけれども、神様は全てを用いて軌道修正をすることがおできになる方です。祝福の子孫は、ね、生まれるべくして、ね、神様が生まれるようにと そのようにしてくださるんですね。ここにおいて、ね、神様はリベカを通して、まあね、そしてヤコブを通して用いて、あくまでこの祝福の軌道修正をされたんです。一見するともう本当にひどい話に見えるんですけども、でも、ね、ここでちょっとそこから離れてですね、祝福を本来受けるべきでないものが、ね、どうやったら祝福を受けるのか、ね、ここに非常に重要な手がかりがあります。まずアドバイスに従うことです。皆さん自身が、ね、あれをやってこれをやれば、ね、父なる神様に好まれるんじゃないか、ね、好かれるんじゃないか、あるいは、何か、祝福本来受けるべきでないけれども、でもこうすればお父さん喜んでくれるんじゃないか、ね、そういうことをする必要はないんです。そんな自分の手練手管で、ね、やってしまったらただ呪いを身に招くだけです。皆さんも聖霊様のアドバイスに従うべきです。母リベカがこの父イサクの好むものをすべて熟知していたように、聖霊様も神様が喜ばれる道を熟知しておられます。ですから皆さんも聖霊様の導きに従って行くならば、皆さんもこの祝福を受けることができるようになります。
アーメン。
そしてまた着物を着るんですね。身につけるんです。そのまま裸のまま、ね、ヤコブが自分の着の身着のまま行くとしたならば、それは相手にバレてしまうんですね。いかに相手が目が見えなかったとしても、でもそれでも触られたらアウトです。そしてまた、ね、香りもまた重要なんですね。ヤコブは母リベカのそのアドバイスに従って、ヤギの毛皮を身につけました。子ヤギの毛皮を、ね、彼の手の、ね、首とまた手の滑らかのところに、ね、ヤギの毛皮をかぶせた。でかぶせられている状態では、ね、目が見えない人が、それを触るならば、ね、毛皮のその、ザラザラした毛深いところに触られますので、ですからあこれは、ね、毛深い兄エサウだ、ね、そういうふうに分かるんですね。それからまた晴れ着です。兄のエサウは、ね、兄のエサウの晴れ着を取って、そして彼は着せられました。でそれで母の作った美味しい料理、ね、それに従ってこれを持って、でそれでいよいよ、ね、イサクの前に出ていくんですね。でそれでヤコブが父の前に出て、ね、私は長男のエサウです。でもイサクはん、どうしてこんなに早く見つけることができたんだ、ね、なかなか信じてもらえないんですね。でも実際に近寄って触ってみて、そしてまた、ね、服の香りを嗅いで、これは兄のエサウだ、そういうふうに勘違いをして、でそれで祝福の祈りを、ね、見事彼は受けることになりました。こうしてヤコブはこの祝福を得ました、ね、本当であるなら一家の長であるエサウの方が受けるはずだったんですけども、でもヤコブの方が受けました。でそれで、この祝福を勝ち取ったその後直後ですね、イサクがヤコブを祝福し終わってね、ヤコブが父イサクの前から出るか出ていかないかのうちに、兄のエサウが寮から帰ってきました、ね、ここからがちょっと大変ですね、31節から、彼もまた美味しい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った、お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福されるくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた、お前は誰だ。彼は答えた、私はあなたの子長男のエサウです。イサクは激しく身震いして言った、では一体あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った、 私をお父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサウは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残しておかれなかったのですか？イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また、穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができよう。エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは血は肥えることがなく、上からの天の露もない。お前は己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首輝を自分の首から解き捨てるであろう。アメン。このことがね、本当になってしまった。で、それでエサウはこうしてね、午前中見ましたヘブル人の手紙の、ところのことが実際になってしまったんです。ヘブル人への手紙の、12章のところです。ヘブル12章の14節からお読みしていきたいと思います。ヘブル12章の14節から。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。アメン。ここでヘブル人への手紙の記者は、ね、まず全ての人との平和を追い求めなさい、それから清められることを追い求めなさい進めております。そしてあなた方自身がよく監督しなさい、よく監督して誰も神の恵みから落ちるものがないようにしなさい。ですから兄弟姉妹同士、互いが互いに監視し合う、ね、監視といいますか、本当に恵みから落ちることがないようにという意味の監視です、ね、何も誰かを、良くない告げ口しようとか、そういう意味での監視ではなく、本当に悪魔サタンに奪われないように、ね、もし悪魔サタンに奪われるようなそういうエサのような俗悪な方へと、ね、導かれていこうとするなら、それを正してあげなさい、ね、これが兄弟姉妹の交わりであり愛なんです、ね、もしですから、ね、礼拝中にもう自分は眠いんだ、居眠りしたいんだ、ね、そういう場合に起こされる時、ね、それをもう蹴って、いや、もう自分は、ね、寝るままにさせてくれ、これ滅びの道ですけれども、でも、ね、それを起こしてあげるならば、これ救いの道に、ね、悪魔サタンの罠に陥らないようにする道ですね。だからあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないようにしなさいと言われております。また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪 がされたりすることのないように、また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。アメン。よく監督し合うべきです。そして、ね、誰も神の恵みから落ちるものがないように、そして苦い根っこが芽を出さないように、ね、根っこ、雑草はちょっと根っこが張り出したら引っこ抜くのがだんだん大変になっていきますね。この苦い根っこが芽を出して悩ましたり、そしてそれによって多くの人が怪我されたりすることがないようにと、ね、そのようにここに記されている通りです。皆さん、苦い根っこが生え出ようとするとき、それを早急に摘み取るべきです。で、本当に、例えば礼拝中にもう本当に一人誰かが、礼拝中に説教者じゃない誰かがもう本当に目立って、ね、もう例えば居眠りゴンゴン体を揺り動かすようなそういう目立ち方をして、多くの人が説教者ではなくそっちの方に見て、そうして多くの人が怪我されてしまったり、ね、そういったことがすることがないように、ね、本当にそれは悪魔サッタンに用いられることです。皆さん、苦い根っこが芽を出す前にこれは摘み取るべきです、ね、エサウもう目の前にある食べ物に飛びつきたいがゆえに、ね、それに飛びついてそれで俗悪のものになってしまった、ね、本当にちょっとばかりの、ね、これに手を出せばいいや、ね、この快楽に手を出したい、ね、今ちょっとここで、休んで、でそれで、まあ、ちょっとぐらいいいじゃないか、そういう心が結構命取りになってしまうんですね。エサウはまさかこんなことになるとは思っていなかったはずです、ね、もし思ってたとしたら絶対自分の長男の権利売り渡さなかったはずですね。けれども彼は軽んじたんです、ね、軽んじたから、だから具体的に実際的にこのようになってしまった、ね、彼心を変えてもらう余地がなかった。このヘブルの12章の17節に書いてあるんですが、あなた方が知っている通り彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした、ね、心を変えてもらう余地、まあ、余地というのは部屋とかスペースですね。ですから彼の心の中には、ね、悔い改めのスペースというものが彼の心の中一切なかった、ね、いざことが起こってしまった、ヤコブに祝福を奪われてしまった、その時、ね、心の中に何が起こったか、悔い改めというその、ね、パーセンテージは一切なかったんですね。悔い改めというスペース、部屋は彼の心の中になかったんです。むしろ何があったか、ね、ただの叫び、悔しさ、そして怒り、殺意が芽生えてきました。悔い改めというそういうですね、余地が一切心の中になかったんです。彼はずっと人生そうやって過ごしてきたんです。悔い改めというそのたしなみを、ね、全然身につけないまんま育ってしまったんです、ね、皆さん、ごめんなさいという言葉を言う余地がないまんま育ってしまった子供が大人になったらどんなにその子に不幸をもたらすか、ね、だいたい想像できますね。悔い改め、ごめんなさい、神様に対する悔い改め、ごめんなさい、神様ごめんなさい、今、ね、こんな風にして神様を、ね、侮るようなことをしてしまいました、そういう悔い改め、ごめんなさいを皆さんいつも心の中に握っている、べきなんです。でないとこの、ね、40年という月日、ね、もっと長いかもしれません、長い年月が経てば経つほどに悔い改めできなくなってしまうんですね。いざ悔い改めなくてはならないとき、ごめんなさい言わなければならない場面において出てこないんですね。ごめんなさいという言葉も、また悔い改める心も、本当に人に失礼なことをして、でそれで人からちょっとあなた何か私に言うべきことはあるんじゃないの、ね、ごめんなさいの言葉を期待して聞いても思い浮かばないんですね。え、何をあなたに言えばいいのみたいな感じで、悔い改めの余地がない、悔い改めのスペースがない人はこのようになってしまうんです。エサウはそのようになってしまった。で、あなた方が知っている通り彼は後になって祝福を相続したいと思ったが退けられました。涙を流して求めても彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。手を 遅れになってしまうことがあるんです。皆さん手遅れになってしまうことがあるんです。だから日頃からもう、ね、神様にごめんなさいの心を持つこと、悔い改める心、ね、自分が神様に対して失礼なことをしてしまったということであるならば、すぐに方向転換するこの心を皆さんしっかりと持っておくべきなんです。このエサウの話、ちょっと聞いていて、ね、心が痛い、心苦しい、なんでこんな呪いのような、ね、人の話が聖書に出てくるか、それは皆さんへの、ね、これは、ね、教訓のためです。私たちがこの、ね、反面教師の例に倣って祝福から漏れてしまうようなものが一人も出ないようにと、ね、ヘブル書の記者は書いておりますね。私たちも同じです、ね、聖書を読むときに本当にこの反面教師はたくさん出てくるんです。でも私たちはこのエサウに習うものではなく、むしろヤコブに習うものになるべきです。ヤコブはお父さんから祝福をいただきました。ヤコブは、ね、本当は祝福を受けるべき身分でなかったけれども受けた。そのための重要なことはアドバイスに従うことです。自分で考えない、ね、聖書に書いてある通りのこと、ね、本当に父なる神様を熟知しておられる聖霊様に聞くこと、これが大事なんです、ね、自分勝手のテレンテクダを用いて神様に気に入られようとしてもこれは無駄なことです。神様が喜ばれることはこれ聖書にみんな書いてありますね。生贄に勝るものは何だって書いてありましたっけ。
聞くこと、
聞くことです。従順は生贄に勝ります。従順はまず聞くことからです。御言葉に聞くこと、それに従うこと、そしてそのアドバイスに従って、ね、行くならば、御言葉に従ったアドバイスをしてくださる方は本当に、ね、皆さん宝です。御言葉にはこう書いてありますよ、だからあなたはこの御言葉の書いてある通りにこのようにしなさい、ね、そういうふうにアドバイスしてくれる人に聞くならば、皆さんも本当に命をどんどんどんどん、短時間で成長していくんですね。短時間で悪かった物事が改善されていく、けれどもアドバイスを聞いてもその通りに従わないとするならば、ね、いろいろと不都合がどんどんどんどんその身に起きていってしまいます。どんどん、ね、物がなくなっていきます。お金もなくなっていきます。人からの信頼も失っていくことになってしまいます。だからまず聞くことから、ね、神様とのその信頼関係をまず構築するところをここから始めるべきです。エサウは、ね、父母が忌み嫌うことを、ね、あえてしましたね。自分の目に従って言ったからです。長年自分の好むことを追い求めて、ね、そして父の母のそういう羊をヤギの面倒を見ないでずっとしていたら、その結果彼はその羊ヤギに出し抜かれてしまいましたね。結局のところウサギとカメの話皆さんよく知ってると思いますね。出し抜かれてしまうんです。皆さんのその自己流、またあここまで来たら大丈夫という自分勝手な判断、それに従って行くならば出し抜かれてしまうんです。何によって出し抜かれるか、これ神様の愛する、ね、神様の子供たちによってです。神様を愛する人々は、ね、御言葉を守り行っていきます。着実に一つ一つ、それは、ね、あまり、ね、パッとしないように映るかもしれないけれども、でも御言葉を、ね、地道に守り行っていくこと、皆さんの、ね、昼に夜に皆さんの口から昇らせていくこと、これには祝福があるんです。皆さんがどんどん清められていくんです。神の今年の似姿がどんどん皆さんのうちに、ね、体得されていき、そしてそれが皆さんを祝福へと導いていくんです。この、ね、ヤコブとエサウの話、本当にエサウは、この時悔い改めの余地はありませんでした。むしろエサは何を思ったか、この27章、創世記27章の41節から見るとますますエサの邪悪な性質が明らかにされます。エサは父 がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサは心の中で言った。父の物日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。兄エサウの言ったことがリベカに伝えられると、彼女は使いをやり弟ヤコブを呼び寄せていった。よく聞きなさい、兄さんのエサウはあなたを殺そうとして鬱憤を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐ立ってカランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところにとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやりあなたをそこから呼び求めしましょう。一日のうちにあなた方二人を失うことなどどうして私にできましょう。リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょう、ね、本当にエサウは、ね、親の心を知らない、また本当に自分勝手な身勝手な、ね、例えば自分がヤコブを弟を殺したら一体何事になるのか、そのことを一切考えてないんですね。でも彼はそういうふうに思ってるんです。エサウはこの41節を見ますと、エサは心の中で言ったって書いてありますね。エサは心の中で言った。誰も聞いていなかったはずです。なんて言ったか、父の物日の近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろう。心で言ったはずなのに、なぜかその次の説では、ね、母リベカに伝えられるんですね。本当に不思議です。なんで心の中で言っていたことが母リベカに伝わってしまうんでしょうか。伝わるものです。心の中でそういう良くない殺意を抱いている、騙そうとする心、ね、あるいは、ね、エサウとしては心の中で言っていたつもりが口からブツブツ出てしまったのかもしれないですね。それは分からないです。いずれにせよ分かるものです。分かってしまうものです。心の中で良くない考えを、ね、企んでいるならば見抜かれてしまって、そしてそれを公にされてしまうんです。エサウは、ね、公にされてしまいました。そして本当にこのエサウが企んで心の中に描いていたこと、ね、すなわち弟を殺してやろうというその企み、それを、ね、母は聞いてどんなにもう心が胸が引き裂かれる思いだったでしょうか。わからないんです。エサウ徹底的に人の心がわからない、そして何が祝福の道であり何が道理であるのかわからない、なんでこんなにわからざるなのか、自分の好むことばっかり行っているからです。長年自分のことしか考えていない、長年、ね、命をつけ狙うこと、動物は殺せばすぐにおとなしくなって、ね、自分の思い通りになる、それと同じ考えでヤコブも、ね、父から祝福を受けた、もうこんな憎たらしいやつ殺してやろう、殺せば動かなくなって自分の思い通りになるではないか、そう短絡的なんですね。自分の好むことばっかりするようになってしまっては本当に大変です。祝福を逃してしまうんです。エサウの子孫、祝福を逃したばかりでなく、もうその邪悪な性質を改めない いればもう民族として滅ぼされてしまった。本当にこれは恐ろしいことです。皆さんはどうかヤコブの道、ね、このエサウのようなものが皆さんの中から一人も出ないように気をつけましょう。
アメン。
エサウは後になって祝福を受け継ぎたい、ね、そのように願いましたけれども、でもそれは聞き届けられませんでした。
アメン。
ヤコブは、ね、祝福を受け継ぐ性質でした。もっとも、ね、ヤコブそういう騙すとか人を押しのける、ね、そういった性質が、まあ、若干ありました。あったけれども、でも、ね、本当に悪賢いずる賢いそういう性質だったけれども、でも、ね、午前中に見ました、ね、この26章の方で、 25章の方ですね。ヤコブは穏やかな人となり天幕に住んだ。25章27節にあります。主の御前に心がまっすぐなところがあったんです。それはどれほどの大きさのまっすぐさだったか、どれほどの純粋さだったか、それは分かりませんけれども、少なくとも彼は、ね、主の前にまっすぐ生きようという心があったんですね。そして本当にこのアブラハムの家にまつわるこの神様の祝福を受け継ぐことがどれほど素晴らしいのか、それをよく熟知していたんです。だから彼はずる賢かったけれども、でも治される余地があったんです。もっとも彼が治るまでにはまだまだ、ね、年月がかかります。まだまだ、ね、ヤコブのその祝福される性質イスラエルになるためにはまだいろいろ通らされなければならないところがあるんですけれども、この主の御手が彼のうちにあって、主の守りがあり、そしてその良くない性質がどんどん取り除けられていくということ、これはとても幸いなことです。ヤコブにとってはこれからのうち痛いところを通らされるかもしれなくても、でもその痛い経験こそ実は幸いなんです。このヤコブの道、これからいろいろあるかもしれませんけれども、本当に忠実に従順に主の御言葉に従って歩むならば、皆さんも幸いの道を歩んでいくことができます。どうか皆さんはこのエサウの性質、本当に、言葉、自分の口から出てくる言葉、これは気をつけましょう。エサウは、もうそのレンズ豆の煮物を、それ長男の権利、それと引き換えにそれを、もらう、そういうふうに唇で、宣言してしまった。それが彼に災いをもたらしました。また、エサウのこの心の中で言ったことまでも、他の人に知られることになってしまって、その邪悪な企みが見抜かれて、またもやエサウ出し抜かれてしまいます。エサウの方が、狩猟型人間、狩人のような人間の方がこの世の中ではうまく渡り合っていける、そう思われがちですけれども、でも神の国においては違うんです。神の国において栄えていくのは羊飼い型の人間なんですね。しっかりと主から託された羊を養う人、そういう人こそが、どんどんさらに多くのものを任されていくようになります。自分の好む道、自分の、好む通りに他の殺して追い回して突き狙って、そのように力ずくで歩む人生は本当に呪いが絶えることはありません。どうか皆さんは、ヤコブの人生、本当に幸いな祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。これから皆さん一人一人がそれぞれ祈りましょう。ヤコブのその心のまっすぐな本当に祝福を主体に求める性質を身につけられるように、またエサウのような俗悪な一杯の食物と引き換えにして永遠に祝福を逃してしまうような性質はどんどん取り除かれていくように、そしてこの唇から発せられる言葉、これによって私たちは行いの実を得ます。この唇が本当に御言葉の祝福の言葉を語り出す唇であり、汚れたこと、殺意のこと、罪あること、これを唇から昇らせることはないように、今それぞれ祈りたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの中からエサをあなたが取り除いてください。親の言うことを聞かないエサを取り除いてください。父なる神様の言うことを聞かないこのエサを取り除いてください。天においても地においても従うべきそのお方に従い、そして私たちに与えてくださったその親に従うことができますように、あなたが助けてください。そして小さい子供が常日頃良くないことをしているときに、主をほったらかしにしてエサウなような子供を立て上げることがありませんように、 小さい時からその節々を摘み取ることができますように、イエス様あなたが助けてください。主イエスキリストの御名と血、血と命と栄光によって、今日も私たちのためにほふられたイエスキリスト、子羊なるイエスキリストを重ね着させてください。父の前に置いて私たちが祝福を受けるために、主が私たちのために用意してくださった、父が用意してくださったその晴れ着を着たものでありますように、キリストの香りをつけたものでありますように、私たちを助けてください。いつも私たちは獣を追っかけて野原をかき巡るもの、エサオではなく、主をお家に置いて穏やかでまっすぐな心で、主よあなたが仰せられた私の羊を飼いなさい、その羊を飼う私たちでありますように、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。主の仰せられたその祝福、それに預かるために本当に本気だった、一生懸命だった、そのヤコブに見習い、私たちも祝福を受けて、そして主よ私たち自身がヤコブから変えられてイスラエルとなられますように、主よあなたが祝福してください。そしてレンズ豆一杯に自分の上司の分を売って、そのことを激しりし、そして殺そうとするその殺意芽生えたエサオの道ではなく、主よ本当にあらゆる思い心感情を尽くして、あなたのその祝福に預かるために一生懸命主を励む私たちでありますように、あなたが祝福してください。今日もあなたがこのエサオの良くない性質をことごとく教えてくださったことを感謝します。野原をかき巡る、命を突き狙う性質、軽々しく長子の分を一杯の食物にあげ渡す性質、そして激しりして自分の身内をもその命をつけ狙う性質、そして主よ自分の悪いところは一つも垣間見ることなく、自分の失敗のゆえに豊かにされる人々を妬み殺そうとしているこのエサオの性質を私たちの中からあなたが取り除いてください。そしてイエスキリストにあって穏やかにまっすぐに御心にかなったものとして、羊を飼う、家畜を飼う、命を生かす、命を育んでいくために、その養いのために本当に努力する私たちでありますように、主よ約束の御言葉をしっかりと握りしめて、主の皆を褒めたたえる私たち一人一人となられますように祝福してください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様の皆を褒めたたえ感謝します。聖霊様助けてください。聖霊様助けてください。イエス様助けてください。イエス様助けてください。主の皆を褒めたたえます。アーメン。
人はその心の中で思っていることを唇が言います。人はその唇の身によって飽き足ります。その唇によってある人は祝福に飽き足り、またある人は呪いに飽き足ってしまいます。今日主よ本当にその身の明らかな違いを見ました。エサウは唇からのその肉による思い、また日頃から心の中で思ってきたこと、ただ単に目の前の逃げる動物を追いかけてそれを殺すということ、そればっかりしてきて、そして本当に父母の思いを知ることなく、またこの永遠の祝福の幸いをそれを思い巡らすこともなく、ただ一杯の食物、食べ物が欲しいと、それによって心が満たされました。父親のイサクもただ兄のエサウのその刈り取る肉が欲しいと、その肉の方に目がくらんで神様の約束を見失ってしまいました。主よ私たちが本当に見失うことが日頃からないように、誰一人としてこのエサウのように一杯の食物によって永遠の祝福を売り渡すことがないように、そのために私たち自身が よく監督して誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根っこが芽を出して悩ましたり、これによって多くの人々を怪我したりすることがないように、そしてこの不貧困のものや、また一杯の食物と引き換えに自分のものであった長男の権利を売ったエサオのような俗悪なものがないように、主よ、私たちが日々互いに励まし合って、互い兄弟姉妹同士で言葉を交わし合って、そしてともども祝福の道へと入っていくことができますように、どうか助けてください。エサウは後になって涙ながらに頼んでも、もう遅かったです。締め切られてしまうことがあります。その前に本当に私たちは心して誰一人祝福から漏れるものがないように、日頃生徒の交わりの中において、また御言葉を互いに励まし合うことによって、祝福の言葉を掛け合うことによって、互いに祈り合うことによって、どうかそれを実現していくことができますように助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちを愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アーメン、
アーメン。ピンクのファイルの5ページの中7番、ヤコブの祝福。王権に教えてあげてください。創世記の27-29、あと民数記の24章、4節から。から9節まで。民数記も。あと民数記の24章4節から9節まで。みんなで王家を祝福します。王家は、
君が王家は垣根を越えた枝、茂った種の若枝、押して揺すりあふれ、桶は激しい嵐にも勝てる主の力で、桶の立て屋。
神の見告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉。なんと美しいことよ、ヤコブよ、あなたの天幕は、イスラエルよ、あなたの住まいは、それは伸び広がる谷間のように、川辺の園のように、主が植えたアロエのように、水辺の杉の木のように、その手桶からは水があふれ、その種は豊かな水に潤う。その王はアガクよりも高くなり、その王国は崇められる。彼をエジプトから連れ出した神は彼にとっては野牛の角のようだ。彼は己の敵の国々を食い尽くし、彼らの骨を砕き、彼らの矢を粉々にする。おじしのように、またおめじしのように、彼はうずくまり身を横たえる。誰がこれを起こすことができよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われる。
アーメン、
アーメン。
この祈願で主に祝福を豊かに受けますように祝福しましょう。
アーメン。
王家は、
王家は垣根を越えた枝、茂った主の若枝、西地の約束が今日も落ちてゆすりあふれ、
王家は、
王家は激しい嵐にも勝てる主の力で、アルファでオメガなる主が、
王家の
我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しい葡萄酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国民はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。
アメン、
アメン。
ハレルヤ、ハレルヤ。イスラエル天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、右も左も分かりません。でもあなたの道は分かります。あなたの仰せられたその道をまっすぐに行きます。イエス様、あなたが道しるべになってください。彼の後ろからあなたの御使いを持ってあなたが守ってください。そして彼の前から御言葉を持ってあなたが先導してください。彼自身の信仰にあなたが大いに祝福してくださり、御言葉のその祝福をつかんで宣言して行く、その全ての道において勝ち得て余りある、勝ち得て余りある王家でありますように。主よ、あなたが祝福してください。まだ翼が、まだ主よ、電磁がイエスキリストの皆と知識と命と栄光によって神を恐れ敬い、そして この親に本当に礼儀を正しく守るその翼であり、まだ天使でありますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。その妻は主よ本当にあなたに会って祝福された、その天からあなたが与えてくださったその妻であることを感謝いたします。御言葉に会っていつも励み、祈りで励み、そして御言葉に従順して、そして養いのすべての良き技のために昼も夜も落ちまないその妻を与えてくださって、あの夫を主よあなたが祝福してくださっていることを感謝いたします。この家がまだここの家の一人一人がイエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって歩むその全ての道に主よあなたの早雨遅雨を与えてください。天の梅雨をあなたが与えてください。彼らの行く至るところにおいて、あなたが出で立つその全てのところにおいて勝利を与えてくださり、イエスキリストにあって御心にかなったように世の光、地の塩としてあなたが祝福してくださり、御言葉を握りしめてそれを宣言して出ていくその全ての道々においてあなたの守りと祝福と保証を得て、そして主の皆を褒め称えることができますように、主が祝福してくださることを感謝します。聖霊様、聖霊様、聖霊様、助けてください、祝福してください。イエスの皆によって祈りました。アメン。
桶を垣根を越えた枝、茂った主の若枝、主の若枝、道地の約束が、道地の約束が、今日も押して、今日も押して、ゆすりあふれ、ゆすりあふれ、王家は激しい嵐にも、王家は激しい嵐にも、勝てる主の力で、
勝てる主の力で、
アルファでオメガなる主が、
アルファでオメガなる主が、
王家の盾やぐら、
主に
行く手に幸あれと、
行く手に幸あれと、
王家は神のもの、
王家は神のもの、
愛らしい若枝よ、
愛らしい若枝よ、
身胸に花咲く、
身胸に
枝となれ、
枝となれ。
ハレルヤ。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。賛美の557番です。
皆を祂
いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。主を感謝します。君は垣根を越えた枝、茂った主の若枝、御父の約束が今日も押して揺すりあふれ、君は激しい嵐にも勝てる主の力で、アルファでオメガなる主が君の立て役だ。
祝福の祈りをしましょう。